本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。定刻となりましたので、株式会社東芝2016年度第1四半期決算説明会を始めさせていただきます。はじめに本日の出席者をご紹介いたします。株式会社東芝代表執行役専務平田正義です。
よろしくお願いします。
主計部高島秀哉です。
よろしくお願いします。
広報 IR 部林浩平です。
よろしくお願いします。
それでは平田よりご説明申し上げます。
本日はまた大変お暑い中、浜松町ビルにお越しいただきましてありがとうございます。一部の方はですね、12日に説明をですね、お聞きになっていらっしゃる方もいるとは思いますけれども、初めての方もいらっしゃると思いますんで、一通りパワーポイントの方をですね、説明させていただいてから、ご質問にお答えするということにさせていただきたいと思います。12日にですね、決算発表をさせていただいてですね、一部の会社さんよりはですね、少し遅れてしまったということなんですけれども、15年度の決算の時に、大変申し訳なかったんですけれども、再度ですね、決算発表させていただいたということがありましたのでですね、今回は新しい監査人様である PWC 様からですね、第1クォーターの四半期のレビューの、サインをいただいてからですね、これで数字は変わらないというところでですね、ご説明をさせていただくということにさせていただいたんで、お盆の連休の中日になってしまいましたんでですね、そういう時期なんで、お越しになれない方もおそらくいるだろうということでですね、本日改めて、2回目の説明会をやらせていただくことにしました。それではですね、パワーポイントに基づいてご説明をさせていただきます。4ページがですね、前者の総覧表になってございまして、真ん中にですね、数字があります。売上高1兆2074億円、それからこれはですね、前年同期に対して229%、2%の減収ということになってます。それから営業損益と税引き前損益はそれぞれ201億円、それから72億円の黒字ということで、昨年の同期に対して266億円、それから196億円の増益ということになってます。これを受けてですね、非支配持ち分控除前継続事業当期純損益、ちょっと名前が長いんですけれども、これからも続けていく事業の当期純損益としては62億円の黒字ということで、これもですね、前年同期に対して145億円の増益になったということです。加えてですね、大きな数字がその下にあると思うんですが、768億円の利益、これがですね、いわゆる非継続事業ということで、ご案内のように、メディカルを昨年売却して、まだ一部売却しきれていないところがあるんで、そこの、利益、それからあとは白物家電事業ですね、6月の末に美的さんに売却をいたしましたんで、そこの4月から6月までの期間損益ですね、ここの部分、それからあとは美的さんに売却をしたことによって計上された売却益、これを合わせ持ってですね、768億円の非継続事業当期純損益というのがありまして、これを合わせてですね、当期純利益、純損益ですね、798億円ということになってます。それからその下にフリーキャッシュフローありますが、849億円のマイナスであったということ、それから株主資本もですね、ほぼ3月末横ばいで3361億円、株主資本比率は7%と若干の改善ということになっています。それからその下、ネット有利子負債、これがですね、6015億円ということで、ネットの出入れ収は179%ということになっています。3月末に対しては、先ほどのフリーキャッシュフローのマイナスということがあるんでですね、33%の悪化になっているということです。一番下にドル円の為替レートがあります。3月末が113円でしたけれども、今回はですね、この3ヶ月で約10円の円高が進みましてですね、 6月末は103円ということで決算が締まっています。続いて5ページ、次のページをご覧いただきたいんですが、売上損益の概況が言葉で記載をされています。売上についてはですね、エネルギーシステムソリューション社がの中にあるですね、ウェスティングハウス、ここがですね、建設子会社を今年の1月に買収しておりまして、この4月から6月もですね、新規連結、こういったことでですね、前年同期からは、前年同期はありませんので、この分が売上がかさ上げになっているというのがあります。それからストレージ&デバイスソリューション社ではですね、ハードディスク、これが販売台数が増えてですね、非常に好調でですね、一方でメモリーはですね、円高とあるいは前年同期から比べるとやはり売価ダウンが進んでございますので、これを主因として減収になっています。それからパソコンとテレビはですね、構造改革ということで、不採算地域の絞り込み、販売の絞り込みですね、これをやらせていただいたということで、減収になっています。前社でのですね、為替の影響額、そこにありますように690億円のマイナスということで、円高によって売上としてはですね、690億円の下押し要因があったということになります。それから損益の方ですけれども、特に営業損益はですね、昨年構造改革をやらせていただいた結果ですね、今年度は前年同期に対して固定費が大幅に減っていると、後でグラフに出てきますけれども、こういったことがあったことに加えてですね、今我々従業員の皆さんのですね、賞与を減額させていただいているという緊急対策をですね、続けているということもあってですね、前年同期で266億円改善をし、黒字を確保できているということです。メモリーはですね、円高を主因として前年同期に対し減益となっていますが、想定を上回る 9% の営業利益率、これも後でパワーポイントに出てきますけれども、 9% の営業利益率を達成しています。ちなみに期初の我々のファーストクォーターの想定はほぼゼロぐらいかなと、売価ダウンがかなり進むということでですね、そういった見通し立ててましたけれども、想定以上であったということです。それから家電事業の売却益、これがですね、先ほど非継続事業の中に入っていると申し上げましたけれども、税引き前ベースで申し上げますと839億円の利益が非継続事業の中に計上できているということで、合わせもって当期純損益は 前同比較で921億円の改善、それから、絶対値は798億円となったということです。それから6ページを見ていただきますとですね、フリーキャッシュフローの話があります。トータルでは849億円、先ほどご説明した数字ですけれども、マイナスでした。一つは営業キャッシュフローですけれども、15年度にですね、コネ社の株式を売却をしておりまして、そこで売却益を出しております。その売却益に対してですね、このファーストクォーターでは税の支払いが発生するということで、これで一つマイナス要因があるということと、それから構造改革もですね、3月末、つい最近の3月末に損益的には引き当てを行っておりますけれども、辞められた方への退職金、おりました退職金の支払いがですね、このファーストクォーターに来ているということで、そういったことでの支出が増えているということによってですね、営業キャッシュフローは471億円のマイナスになっています。それから、投資キャッシュフローの方は378億円のマイナスということですが、先ほどちょっと申し上げた家電事業の売却の収入、こういったプラス要因はありますけれども、引き続き、3次元の NAND フラッシュメモリーへ継続的に投資をさせていただいてますので、ネットしまして378億円のマイナスということで、合計のキャッシュフローが約800億円強のですね、約850億ですねのマイナスになったということです。その下、財務体質ですが、 798億円のですね、先ほど申し上げたように当期純利益を計上したんですけれども、ここ3ヶ月で急激に円高が進みまして、まあ、我々東芝、ウェスティングハウスをはじめですね、外貨建ての資産が非常に多くてですね、この結果包括損益の外貨換算調整が大幅に悪化したということでですね、結局は先ほどちょっと見ていただいたようにですね、6月末の株主資本は3月末とほぼ変わらず、若干良くなっているというふうなレベルになっています。こういったことによってですね、株主資本比率は 7% にとどまっていると。ネットデイ利子についてもですね、フリーキャッシュローがマイナスであったということで、3ヶ月前に対しては 33% の悪化の 179% になったということです。7ページでですね、前年同期との営業利益の比較をご覧いただきたいと思います。一番左がですね、前年同期の3ヶ月の営業損益65億円の赤字でした。これが一番右の201億円にどうしてなったかということですが、ご覧いただいて赤い下矢印の項目が4つあると思うんですけれども、1つは NAND フラッシュメモリーを中心に売価ダウンが前年同期に対しては大幅に進んで、売価ダウンと構成差で約160億円強の悪化要因、それからもう1つは為替ですね、前年同期に対してやはり円高が進んでるんで、これで100億円の悪化要因があったということで、これら赤いところ4つを足しますとですね、約300億円の下押し要因があったということで、一方でですね、これを救っているのは15年度に実施をさせていただいた構造改革による効果、これによって固定費が338億円減っているということと、それから損益がですね、ゼロを突き抜けている一つの大きな要因がですね、商用削減等の緊急対策、これで201億円の営業利益が計上できているというふうなことが大まかな分析になります。8ページはですね、一番左の営業損益201億円、これ先ほどご覧いただいた数字ですが、ここからですね、798億円と大きく当期純損益計上されてますけれども、これはもう一目ご覧いただいてお分かりになるようにですね、非継続事業、とりわけ家電事業の売却益がここで計上できたということが大きな要因になってます。営業外損益もですね、129億円の赤字ということでしたけれども、家電の売却益が大きく約800億円の当期純損益になっているということです。次がですね、営業外損益の内訳です。表の真ん中の数字129億円のマイナスというのが先ほどご説明した数字ですけれども、一つ特徴的なのは為替差損益で95億円のマイナスということです。為替予約に関してはですね、売上計上レートが決まった段階で基本的にはほぼフルヘッジしていくということで、なるべく営業外損益に、プラスもマイナスも出さないような方向でですね、為替予約してますけれども、少し急激に円高が進んだということと、このファーストクォーターは、特にこの為替はですね、SDS 社、とりわけ NAND に関わるんですけれども、何度の売上がちょっと当初弱気だったということで、ここまで外貨量が出るかなということで少し予約が少なめだったということでですね、オープンになっている外貨量がありましてですね、そこのところがこの円高によってですね、営業外損益でロスが出る要因になったということです。前年同期は70億円のプラスということで、これも同じような理由なんですけれども、前年同期は過去この4月から6月の間に徐々にですね、円安が進んでったということがあって、オープンになっている部分が逆にプラスになったということです。で、前年同期との差を見ていただきますと、トータルで70億円の悪化要因ということですが、先ほどご説明した為替でが、ほとんど行ってこいの形になって165億円の悪化、一方でですね、構造改革費用あるいは訴訟費用をですね、前年同期には合わせて100億円以上使わせていただいてますけれども、それが大きく減っているということがあるんですけれども、トータルは70億円の悪化になってしまったということです。10ページがフリーキャッシュフローの3年間のトレンドを書いてございます。 トータルは折れ線グラフで、今年度は849億円のマイナスであり、水色がですね、営業キャッシュフローです、471億円のマイナスということで、まあ、これもさっきご説明した2つの要因、コネ社株式売却による税金の支払いと、それから構造改革の、まあ、お辞めになった方への割増退職金の支払い、こういったことでですね、マイナスになってますが、加えてですね、一部半導体事業でですね、ずっとこれまでは債券流動化というのをやってきたんですけれども、昨年15年度は北米で債券流動化をやめてきました。それでこのファーストクォーターは特にアジア地区のですね、で流動化をしていた債券の流動化をやめたということでですね、まあ短期的な悪化要素が出てます。これで合わせてですね、ちょっと我々の分析ではこの3項目で約まあ1000億円の、まあ、言ってみれば一時的なマイナスがあったのかなというふうな分析はしてます。債券流動化はですね、まあ回収すべきキャッシュをお金を払って早めに取り込んだ でいたということがあってですね、これをあまりこう金額をぶらしてやるとですね、その、期間のですね、キャッシュフローが本当にいくらだったのかというのがつかみづらくなるんで、まあ資金的に、まあ、あんまり余裕はない会社なんですけれども、メインバンクさん含めてですね、まあ、お借り入れを基本的にはさせていただけるというふうな状況を作っていただいているんでですね、まあ、資金管理をもうちょっとこうビジブル化する、見える化するためにもですね、債券流動化は今やめる方向で進めてます。アジア地区でこれでやめましたんで、ほとんどセカンドクォーター以降はですね、こういった債券流動化をやめることによる悪化影響は出てこないのかなというふうに思っています。投資キャッシュフローは先ほど申し上げましたように、家電の収入のプラスと、それからナンドフラッシュメモリー中心の投資、まあ、特に本当にナンドフラッシュメモリーへの投資がもう中心ですけれども、これでもってマイナスの378億円になっているということです。それから11ページがですね、総資産の内容です。一番右がこの6月末ですが、4兆7921億ということで、真ん中が3ヶ月前3月末ですけれども、約まあ6400億の減少というふうになっています。一つはですね、水色のところで売上債権、これがですね減ってます。これはまあ、当社独特のパターンで、フォースクォーター4級でですね、売上が、まあ、特にインフラ関係が立って売掛金が計上されると、でファーストクォーターで回収が来るということなんで、まあ、相対的に売掛金がここはまあ減って当たり前ということになっています。それからもう一つは一番上のピンクのところなんですが、現金同等物、3ヶ月前は約1兆円弱あったものが今5800億ということで、これについてはですね、まあ、3月末の時にはですね、構造改革をやって、まあ、割増対策金等々を支払うということも含めてですね、銀行からいただいていたコミットメントラインをですね、使って、まあ、現金を用意していたわけですけれども、まあ、そういうことも今回終わってですね、あまり余剰の現金は必要ないという判断をしまして、有利子負債をですね、次のページに出てきますけれども、約2700億円減少させていただいてます。それから加えて先ほどのフリーキャッシュフローが約850億円マイナスになっているというのもですね、ここのマイナスの要因になってます。12ページがですね、負債の内訳で、先ほど申しましたように有利子負債が約2700億円ここで減少しているということと、あと特徴的なのはこのその他のところでですね、1兆8000億から1兆5500円減少してますが、先ほど申し上げたコネ社株を含めたですね、税金の支払いがこのファーストクォーターに起こってきたこと、要は未払い税金が負債方で3月末に持ってたんですけれども、それが取り崩されたということと、それから構造改革費用の関係もですね、未払い金を計上してたものがこの支払いが起こったということで、まあ、そういったことでですね、負債のその他が減少したということになります。 大きなポイントはですね、13ページにありますように株主資本なんですけれども、3361億というあのグリーンのグラフがあの一番右にあると思うんですけれども、これを分けますと資本金予備剰余金が8385億ありまして、その他の包括損益などなどがですねマイナスの5024億ということで、3ヶ月前と比べるとあの資本金予備剰余金の方は、まあ、当然ながら当期純利益が出ているということで780億円ぐらいプラスになりますが、包括損益が先ほどお話したようにですね、円高が急に進んだということで外貨換算調整が800億円やられているということを含めてですね、700億円の悪化になりましてですね、合計合わせ持ちますとですね、3ヶ月前に比べてですね、まあ、あまり増加してないというふうなことになりました。これはデイレシオですけれども、これもですね、あの先ほど申し上げた、まあ、我々一時的だと思ってますが、フリーキャッシュフローの悪化によって、一つは、まあ、あのネットデイレシオが悪化する要因が、出てきてます。ですね、それから15ページをご覧いただきたいんですが、ここをまあ1年ほどですね、まあ弊社に関わるですね、まあ固定資産あるいはのれん、それがどういったものがどういう事業にどのくらいあるのかというのを示してきたわけですけれども、まあ、同じ表をですねもう一度あのご参考につけさせていただいてます。トータルで1兆4413億円ということで、まあ、約1000億円の減少ということになります。固定資産で約680億の減少、のれについても340億円の減少ということですが、あのこれは、例えばのれんの減損があったとかですね、固定資産の減損があったということではなくてですね、単にあのこの3ヶ月間で、まあ、ドルで申しますと10円円高が進んでいるということによるですね、まあ、為替の目減り分というふうにお考えください。あの特段、減損があったとか事業的にどうだということはあの一切ございません。続いてですね、16ページ以降セグメント別の内容をですね、若干ご説明をさせていただきたいと思います。17ページがですねセグメント別の総覧表になってます。まあ、先般あのセグメント別の IR をやらせていただいたベースでですね、ここに総覧表を記載しております。エネルギーシステムソリューションから始まって、5セグメントですね、インダストリアル ICT ソリューション、それからまあその他消去合計ということで記載をさせていただいています。売上については一番下ご覧いただきたいんですけど、1兆2074億円ということで、まあ、昨年に対しては約 2% の減ということです。一番上の方をご覧いただくと、エネルギーシステムソリューションはですね、昨年に比べて496億円の増加ということになっています。これはですね、先ほどちょっと触れましたように、あのウェスティングハウスで建設子会社を買収したということで、この売上がですね前年同期に対しては大幅に増えているということで、まあ、この増加はほとんどその部分だというふうにお考えいただいて結構だと思います。それからもう一つ特徴的なところは、下の方に行っていただいて、ちょっと字が小さいですけど、その他というところで700億円ほど売上が減ってます。これはですね、あのパソコン、特にパソコンのですね、不採算地域事業、まあ、あの欧米のですね B2C ですけれども、この事業から、まあ、基本的には撤退したということで売上が大きく減っているということです。それから営業利益がですね、全社合計201億円でございまして、前年同期からは266億円の改善になってます。これもセグメント別に見ますと、ストレージ&デバイスソリューション、ここがですね減益になってますが、まあ、その他のセグメントは増益になっているというふうな状況です。18ページがですね、エネルギーシステムソリューション社の、まあ、主要な事業の内訳の、まあ、売上高と営業利益を前年同期と比較したあの資料になってます。特にですね、送変電配電事業、これがですね前年同期から約 10%、まあ、為替の影響等もありますけれども、そこにありますように太陽光の市況の悪化、まあ、そういったことでですね売上が減っている。それに伴ってですね、 まあ、損益もやや改善はしてるんですけれども、まだ赤字は脱却できてないというふうな状況です。それから19ページはですね、エネルギーシステムソリューション社の売上高、営業利益、フリーキャッシュフロー、これをですね、前年同期と並べて、グラフ化、ビジュアル化したものですけれども、特に売上については、上段のグラフですけれども、17% の増収ということです。そこに吹き出しで為替影響228億円のマイナスとありますけれども、この中には、前年同期に対して円高の影響で売上を押し下げている部分がですね、約230億あるというふうにご理解ください。それから下のグラフはですね、営業損益と振りキャッシュフローを示してますが、特に営業損益は絶対値で18億円の赤字ではありました。前年同期に対しては56億円の改善です。でこの56億円の改善の要素としてですね、多分皆様方ご興味があるのは為替の影響と、それから賞与削減している等のですね、緊急対策の影響、これがですね、そこに書いてあるような数字の影響額がございます。それから、その下ピンクのポッチでマイナス607とありますけれども、これがフリーキャッシュフローの数字になっています。大きなマイナスですけれども、これも一つ理由がありまして、エネルギーシステムソリューション社はですね、15年度の第4クォーターにですね、お客様といろいろお話をさせていただいてですね、お客様もご支援いただけるということで、本来はファーストクォーターでいただける回収をですね、第4クォーター、昨年の第4クォーターでいただいたり、あるいは前受け金としていただいたりということでですね、第4クォーターは相当資金収支が良くなってました。その反動がですね、今この第1クォーターにこういうふうに来てます。今後ですね、7月以降、来年の3月まで、全社の資金事情をいろいろ見ていきますけれども、どこかの時点でまたお客様とですね、いろいろお話し合いをさせていただくというふうな局面も出てくるのかなというふうには思ってます。続いてですね、それでこのですね、ピンクの607億というキャッシュフローの意味合いなんですけれども、その下に小さくですね、ちょっと説明額を書かせていただいてますが、この数字は先ほど前社でご説明した、約850億円のマイナスのフリーキャッシュフローとはちょっと 目が合ってません。社内管理としてですね、この数字を使っていましてですね、違いはですね、少しちょっとテクニカルになるんですけれども、現預金とか借入金の為替換算差、これをですね、この各セグメントで出てくる数字はこれは含んでいる数字です。それで前社の850億円のマイナスというのは、会計的にフリーキャッシュローを示すやり方として、そこは為替差は含まないで、その後にですね、為替差というのを出せということになっているんで、ただ各セグメント、各社内カンパニーにはですね、為替も実力のうちということでですね、この為替さんも含めてですね、キャッシュ管理をちゃんとしてくださいという意味でですね、こういった数字を使わせていただいてますんでですね、皆様方にもズバリ前社の数字と符合はしませんけれども、どのくらいマイナスなのか、あるいはプラスなのかということが分かっていただくためにですね、今回から新しく入れました。今後もこのレベルでですね、セグメント別には皆様方に見ていただこうというふうに思ってます。それから20ページがですね、エネルギーシステムソリューション社の受注残高です。前年同期との比較のグラフですが、表面的には 3% の減ということになってますが、為替の影響がやはり円高の影響で受注残高が目減りしているということがあって、それが我々の試算だと約 4% ぐらい減っているということで、実質的にはプラス 1%、ほぼ横ばいかなというふうな見立てでいます。特に火力関係がちょっと受注が遅れてますが、原子力の特に燃料中心にですね、受注は堅調であるというふうにご理解いただいていいと思います。それから21ページが続くインフラシステムソリューション社の事業の内訳です。第一四半期についてはですね、 一部事業では赤字が残ってますが、基本的には全事業とも前年同期比較では増益になっているということです。赤字がですね、公共インフラ、ここで絶対値で17億円の赤字、それから産業システムで14億円の赤字ということですが、公共インフラについてはですね、まあ、あの季節パターンと申しますか、あの、まあ、観光庁さん、まあ、この上期ですね、4月からこの9月の間、まあ、基本的にはこの1級第一四半期の間でですね、発注をまあ我々にいただいて、売上が立つのが第4クォーターだということで、まあ、第1クォーターは売上が少ないということで、多少まあ固定費の未吸収が出てくるということで、赤字が残っているというふうに理解しています。それから産業システムについてはですね、これはちょっと根本的にまだあの交通事業関係、まあ、こういうところがですね、まあ、円高の影響もあってですね、なかなか売上がいかないということもあってですね、14億円の赤字にとどまっているということになっています。それから22ページ、特にまあ下の段のグラフをご覧いただきますとですね、営業損益が前年同期から130億の改善になっています。為替の影響はほとんどありませんで、緊急対策の影響で約60億ということでして、まああの緊急対策以外にですね、まあ、あと残り70億ぐらいですね、まあ、あの前年度からは損益的には改善しているということです。それからキャッシュにつきましても112億円のプラスということで、ここもですね、先ほどちょっと申し上げたあのコネ社の株っていうのは、このインフラシステムソリューションで持ってまして、昨年ここで売却益あるいは売却のプラスのキャッシュフローを計上してまして、ここであの今回税金の支払いが出てます。それが大体350億ぐらい税金の支払いここで出てるんですけれども、まあ、それを飲み込んでもですね、112億円のプラスを計上しているということで、まあ、ここのインフラシステムソリューションも、まあ、エネルギーシステムソリューションと同じように、第4四半期で、まあ、そこそこ売上が立って売掛金が計上されて、まあ、第1クォーターで回収が起こってくるということで、まあ、あの特殊的なあの 税の支払いがあってもですね、まあ、プラスをここは計上できているということになっています。それから23ページがですね、リテール&プリンティングソリューションで、まあ、いわゆるこれ東芝テックの数字になっています。テックの数字と、まあ、多分あのテックの開示を見られている方もいらっしゃるかと思うんですけど、これはあのテックの数字を米国基準で表してますんで、あの東芝テックは日本基準であのやってますんで、多少数字が違うと思いますけど、傾向的には同じです。まあ、為替の影響で売上が減っていることと、あの、まあ、緊急対策の影響も含めてですね、まあ、固定費の削減等々前年度からやってますんで、18億円のプラスは確保できているというふうなことです。それからストレージ&デバイスソリューションの事業の内訳です。特にですね、第一四半期の絶対値をご覧いただきたいんですけれども、昨年赤字でありましたハードディスク、それからデバイスほか、こういったところがですね、まあ、構造改革をやらせていただいている効果等々でですね、黒字化しています。それからメモリーについてはですね、あの絶対値が173億円の営業損益ということで、まあ、昨年に対して260億ほど悪化してます。昨年は 20% 以上の ROS でしたけれども、今回は 9.1% ということで、まあ、利益率非常に落っこってますが、まあ、あの売価ダウン等の影響、それからまあ為替の影響ですね、こういったことがあってですね、悪くはなってるんですけれども、まあ、当初我々が想定したのは、先ほど少し申し上げましたけど、まあ、ここの173億円がゼロぐらいかなと、かなり売価ダウンが進むのかなというふうなことを思ってましたけれども、そこまではいかなかったということで、まあ、この傾向が、まあ、おそらくセカンドクォーター以降も続いていくのかなというふうには思っています。それから25ページがあのグラフですが、その下のグラフで、まあ、営業損益をご覧いただきますと102億円、まあ、昨年度から悪化しておりますが、そこの吹き出しでご覧になっていただいて分かるように、特にまあ為替の影響が大きく効いているということになります。まあ、緊急対策の影響も55億この中に含まれているということです。まあ、実質的な改善も、 まあ、あるんですが、やはりバイカダウンの何度のバイカダウンの影響が大きいということが、まあ、数字で表れていると思います。それからキャッシュフローについてはですね、ここはもう3次元の難度対応の投資をやらせていただいているんでですね、約300億円ぐらいのキャッシュフローのマイナスということになっています。それから26ページはストレージ&デバイスソリューション社のですね、四半期別の営業利益のトレンドなんで、まあ後でご参考にご覧いただければいいと思いますが、昨年のフォースクォーターではかなりな構造改革等をやらせていただいてますんで、まあ、大きくマイナスになったものが、まあ、ほぼプラスにまた戻ってきているというふうな状況です。それから、まあ、28、27ページはご覧いただければいいのかなと思います。から28ページがですね、その他セグメントの中の、まあ、パソコンと映像事業、これを抜き出して書いてます。特にですね、パソコンについては絶対値としても黒字化されていると、まあ、プラス2億ということで、この中に多少の構造改革のコストも10億円単位で含まれてますんで、かなりファームにプラス化黒字化されているのかなというふうな理解をしています。映像はですね、ちょっとまだ残念ながら構造改革が少し遅れているところがあってですね、赤字を残しているというところです。これも年度後半の、まあ、サードクォーターかフォースクォーターにですね、黒字に持っていって、それ以降ですね、まあ、基本的には赤字を出さないというオペレーションに早く移していこうというふうに考えています。前年同期の比較ではですね、やはり構造改革を進捗させていただいているんで、おのおの、まあ、営業利益で申しますと73億とか72億、まあ、こういった額が改善をしているということです。以上がですね、まあ、第一四半期の業績の概要ですが、まあ、総括すればですね、前年同期に対しては、まあ、かなり円高の影響がありました。しかしですね、昨年まあ実施させていただいた構造改革の効果が、まあ、きちんと数字に表れている、あるいはまあ、一時的にやらせていただいている商用対策等のですね、緊急対策、この効果もですね、営業利益に結びついているということではないかなというふうに思います。メモリーがですね、先ほどもちょっと触れましたように、まあ、我々の想定以上で、まあ、売価のレベル、もちろん為替はですね、残念ながら相当円高に進んでるんですけれども、まあ、それを払拭してですね、売価が思っていたほど落ちないというふうなことがあったんでですね、まあ、今のところ第一四半期だけを捉えればですね、当初見通しよりもですね、実質的に業績は上振れてるのかなというふうな理解をしてます。この第一クォーターのですね、状況を踏まえて、直近の第二クォーター、この見通しを行いましてですね、16年度の第二四半期の累計、まあ、つまり上期部分のですね、業績見通しを30ページにあるような形でですね、変更させていただきたいということで、まあ、12日に開示をさせていただきました。6ヶ月間累計の予想としてはですね、売上高が2兆4700億円、1200億円の増収への修正ということです。それから営業損益もですね、まあ、以前5月の段階では200億円の赤字というふうに想定してましたけれども、まあ、多分300億円の黒字は確保できるのかなということで、まあ、当期純利益もそうですけれども、まあ、500億円ですね、業績見通しをですね、上方修正させていただくというふうなことをですね、やらせていただきました。為替はですね、ちょっとここには数字はありませんけれども、あと残りが7月、8月、9月と3ヶ月ありますが、7月は103円で、これはもう決まりました。それから8月以降は、この計算上はですね、まあ、100円ということで、設定をしています。当初ですね、見通しを5月の段階で行ったときにはドル円はですね、110円ということでやってましたんで、後半3ヶ月はですね、ややというか、まあ、そこそこかなり円高傾向で、 今の業績見通しをですね、作らさせていただいてます。それで欄外に記載をさせていただいてますが、じゃあ上期を変えるということで通年度はどうするんだということなんですけれども、通年についてはですね、一つは8月以降来年の3月まで100円の為替レートで設定をさせていただいてますんで、当初110円であって10円円高の影響があるということで、その為替の影響が為替がそういうことになればですね、実質的に悪化が出てくるということと、それからあともう一つは、難度含めてですね、内外の経済情勢に不透明感があるということで、少し、東芝の現状を踏まえてですね、慎重に見極めさせていただきたいということで、年度12ヶ月合計についてはですね、5月12日に発表させていただいた業績予想は、今のところはそのまま据え置かせていただきたいということです。で、31ページにですね、セグメント別の、特に第二四半期の見通しが書いてあります。一番上、エネルギーシステムソリューションはですね、第一クォーターと比べるとですね、増収になっていますんで、その分の増収益を見ているということで見通しています。それからインフラシステムソリューション社は、売上的には500億円の増収にはなりますけれども、一部ですね、ファーストクォーターで非常にこう粗利のいい案件が実績として上がっていてですね、今セカンドクォーターでは若干相対的にちょっと粗利が悪いものが出てくるということで、そういった案件構成差を見込んでですね、売上が増えるんですけれども、若干減益というか赤字で見させていただいてます。それからリテール&プリンティングソリューションは増収増益、それからストレージ&デバイスソリューションは営業利益241億が第一クォーターですが、第二クォーターは129億ということで、約100億の減益にしてますが、特に円高の影響、110円を100円に変えたということの影響でですね、減益になってます。このファーストクォーターのですね、この実績の3ヶ月の平均の為替というのはほぼ110円で収まってます。厳密に111円ぐらいでしたんで、ここはほぼ想定通りの為替でした。これがセカンドクォーター7月は103円で、8月9月100円で見てますんで、10円分ですね、差があるということで、その分で、実質的には150億以上ですね、為替の影響が出てくるということで、今セカンドクォーターは129億の、見通しにストレージ&デバイスソリューション社はさせていただいてます。それからインダストリア ITC ソリューションは増収による増益ということで、セカンドクォーター44億の利益を見込んでます。それからその他につきましては横ばいで、合わせもって99億の、黒字を、ここでは見ています。合計300億円が6ヶ月の見通し、前回の期初の公表に対しては500億円の増益ということで、開示をさせていただきました。業績予想の説明はですね、それからすいません、第一四半期の決算と業績予想の説明はここでちょっと一旦終わらせていただいて、ご関心のある事項ということで3点ここにパワーポイントをつけさせていただいてます。1つ目はですね、33ページ、34ページ、2ページにわたってますけれども、少し報道されております CB&I 社からのウェスティングハウスに対する訴訟提起ということについてご説明をさせていただきたいと思います。33ページの上段にあるようにですね、この訴訟というのは、数字をどうのこうのという話ではなくって、CB&I 社がですね、売買契約にですね、明記されている、移転する資産負債の評価を第三者会計士へ委ねるということを差し止めたいということで、CB&I 社が裁判所に持ち込んでいるものです。この資産負債の、移転する資産負債の評価というのはですね、通常 M&A をやって契約をして実際にバランスシートが移転されるまでの間にいろいろ事業の内容が動いたり、 もう少しまあデューデリジェンスをやると差が出てきたりするものをですね、まあフィックスというかアジャストするというふうな行為で、これはまあ通常の M&A で起こる行為でありまして、この契約上はですね、まあそういったことが起こるので、CB&I とウェスティングハウスの間で、まあ公正な第三者の会計士を立てて、公正妥当に判断してもらいましょうと。でその結果に基づいて資産負債を移転しましょうというふうな M&A の契約だったんですけれども、まあ、CBI 社がなぜかそのプロセスを差し止めたいというふうに、裁判所に言ってきているということです。まあ、その下にですね、買収の経緯を簡単に書いてますけれども、まあ、昨年の10月27日にウェスティングハウスは CBI 社からストーン&ウェブスターというその建設をやる原子力の建設をやる会社ですけれども、この買収をするという契約をまあ締結しました。それで買収自体はですね、12月31日に完了して、1月1日からはまあ東芝グループウェスティングハウスのものにこの事業はなってます。以降ですね、まあ先ほど申しましたように、通常の M&A と同じようなプロセスでですね、移転すべき資産負債、まあ、運転資本ですね、ここの精査をですね、両社でしておりました。それで、まあ、何回かレビューをやってきたわけですけれども、まあ、M&A の時に当然よくある話で、まあ、両者の言い分が多少違うということがあってですね、まあ、そのために第三者の会計士に入ってもらうというふうな契約になってたんですけれども、CB&I 社が、まあ、なぜかこのプロセスを差し止めてほしいというふうな請求を、裁判所にしているということです。まあ、東芝とウェスティングハウス社のですね、見解はCB&I 社が、まあ、どうしてそういうことを言うのか、まあ、その主張は根拠のないもの、まあ、契約上第三者の会計士を入れて、公正妥当に判断しようというふうなことを決めてたわけなんで、それをやめてくれというふうな主張をですね、裁判所にしてくるというのが、まあ、全く理解できないというところで、まあ、我々の方としては契約通りにプロセスを進めましょうというふうなことを申し上げているという段階です。34ページの特にですね、上段の右の方にいろいろちょっと言葉で記載をさせていただいてますけれども、まあ、いずれにしてもですね、第三者が入って会計基準にのっとって適切に移管する資産負債が評価決定されればですね、まあ、そういう契約になっておりますんで、そういう数字がちゃんと出てくればですね、東芝とウェスティングハウスの財務諸表にですね、何ら影響のないというふうな話でございます。この点をご理解いただきたいというふうに思います。それから、第2点目はですね、LNG の事業、まあ、通称フリーポートと呼んでますけれども、35ページに現状を記載してございます。まあ、以前からご説明しております通りですね、まだまだこの設備を使い始めるのは先でございまして、現在はこの液化天然ガスを必要としている利用者の方々へのマーケティング活動を継続しているというふうな状況です。契約の内容はですね、ご存知かもしれませんけれども、東芝が220万トンの液化設備を、まあ、2019年の9月からですね、20年間使用するという権利を持っておりましてですね、まあ、我々はそれを使ってですね、天然ガスを販売していくというふうなことで、事業化をするということです。この設備の使用料はですね、基本的にはそういう契約を20年間設備を使わせていただきたい、年間あたりいくらお支払いしますよというふうな契約ですんで、我々の方としてはもう基幹損益で、設備の使用料として落としていくというふうなことで、会計処理をしていくというふうな方向でいます。まあ、それに対してですね、今販売活動しているお客様から LNG を売った代金をいただいて、まあ、それを売り上げとして計上して、その差額が利益になっていくというふうなプロセスになります。細かい字でいろいろ書いてあって申し訳ないんですけど、 現状ではですね、すでに複数のお客様とですね、発行条件付きということではありますけれども、基本契約を取り交わしています。約まあ220万トンの半分ぐらいをですね、発行条件付きで契約が取り交わされています。この発行条件というのは、お客様がですね、発電をするということを、当局等に申請していて、これ発電できないとですね、液化天然ガス買ってもしょうがないんで、発電ができますということになったら、液化天然ガスを、東芝としては供給させていただくというふうな契約になっています。それから、あと残りの部分についてはですね、潜在的なお客様が複数いらっしゃいますので、今、商談を逐次進めているということでございます。また商談の内容がですね、進んできましたらですね、定期的にご説明を、ご報告をさせていただきたいというふうに思っています。最後にですね、退職給付のですね、退職給付債務の割引率をですね、そこに36ページにお示ししています。我々ずっとですね、有価証券報告書では、そこの一番下にある全社加重平均割引率、16年3月末、15年度で申しますと 1.1% という率をですね、表示をしていたんですけれども、国内と海外で少し割引率が、だいぶ違うということがあるんでですね、今後我々の有価証券報告書でもですね、国内と海外分けてですね、ご説明をさせていただきたいという方向で今動いてますんで、とりあえずですね、15年度それから14年度のですね、率がどうであったかというのをですね、ご参考までにですね、このお示しをさせていただいてます。すいません、長くなりましたけれども以上です。
それではこれよりご質問をお受けいたします。ご質問のある方はその場で挙手をお願いいたします。係の者がマイクを渡しますので、恐れ入りますが社名とお名前をお願いいたします。どなたがご質問ございますでしょうか。ではそちらの3列目の方。
ご説明ありがとうございます。みすほ証券の松本と申しますけれども、複数点お願いします。緊急対策のところで、確か前回の説明会で900億円ぐらいの、プラス改善効果があったというふうに認識してますけれども、これほとんど賞与というふうに、考えていいのかというところですね。もう一つがですね、財務のところでありまして、コミットメントラインを使用しながら、借入金の返済という話があったと思うんですけれども、16の6末、19末で、未使用のコミットメントライン、3末が確か4000億円ぐらいだったと思うんですけど、6末がどうなっているのかというところですね、教えていただければと思います。でそれに付随して、現預金のバランス、現預金と負債のバランスですね、以前の水準から比較すると、月商対比でもまだまだ多いのかなという印象がありますので、この現金をもうちょっと減らしていくのか、あるいはこの水準で維持していくのか、イメージ感があれば教えていただければと思います。すいません、お願いします。
はい、ご質問ありがとうございます。緊急対策はですね、900億円ということで、これは年間合計の金額が900億円ということで今想定しています。確か、この第一四半期では何ページだ、7ページにありますように224億円が四半期の数字に今なっています。それから
これほとんど賞与の、
そうですね、一部出張の手当の見直しとかですね、そういうのも入ってますけれども、ほとんどマジョリティは賞与だと思っていただいて結構だと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、それから未使用のコミットメントラインはですね、今もともと誤記憶かどうかあれなんですけれども、4000億円をですね、ですね、いろいろな返済、今直接資本市場からお金取れないもんで、いろいろな返済のために、いただいていたのに加えてですね、今未使用の分が出てきてますんで、合計ですね、約6500億円ほどですね、未使用のコミットメントラインをいただいている状況になってます。失礼、6800億円です。すいません。それからすいません、3点目は何でしたっけ。
現金をこの水準で維持されるのか、まあ、それとも単価利とかもうちょっと減らしていくのでっていう形なのか、まあ、イメージ感もしあれば。
そうですね、イメージ感としてはですね、あんまり不要な現預金持ってても仕方がないんで、減らしていくような方向になります。ただ多分必然的に減っていくのかなというのは、年度の後半下期からですね、社債の償還が少しずつ始まってきますんで、まあ、それに充当していくみたいなことになるのかなというふうに思ってます。
ありがとうございました。
はい、他に質問ございますでしょうか。ではそちらの廊下側の方。
ありがとうございます。野村証券山崎と申しますけれども、まず1点目は先ほどの質問の続きになるんですけれども、バランスシートに関して今回の上期 その修正 を受けたその、9月末のバランスシートのイメージを教えていただければありがたいんですが、まあ、例えば14ページのネット DE の、まあ、ターゲット等ですね、9月末のイメージがあれば教えてください。
はい、ですね、9月末のイメージはですね、まあ、もう正直申し上げますとですね、為替が100円で、まあ、9月30日を終わるとすればですね、今の3361億円からおそらく3000億円レベルぐらいまで減少すると思います。一つはそこでお分かりになるように純利益が約100億のマイナスになるということが一つと、それから今6月末が外貨換算調整103円で計算されてますけれども、これがまあ3円分円高になるという影響があってですね、まあおそらくちょっと3000億円レベルになるのかなということを想定しています。それからDEもですね、少し資金がですね、セカンドクォーターも悪化していくのかなというふうに思ってますんで、難度の投資が進んでいくんでですね、そういうことでちょっと今の想定だと多分 200% を超えていくのかなというふうな想定してます。まあ、3月末に目指してではですね、後半にいろいろなキャッシュインが入ってくるんで、おそらく今年のこの3ヶ月前の3月末ですね、ぐらいなレベルにはデッドエクイティは戻っていくのかなというふうに思ってます。
ございます。2点目なんですけれども、31ページ目の上期の新しい業績予想ということで、セカンドクォーターに関してご説明をいただいたんですけれども、もし可能でありましたら起初時点の計画と今回の計画との差っていうのが一番右側にありまして、この修正している要因を簡単に各セグメントを教えていただけませんでしょうか。
はい、ちょっとお待ちくださいね。6ヶ月でということですよね。
はい、そうです。
今300億円になると言っていることに対して、まあ、500億円良くなっている理由ということですね、セグメント別に。そうですね、電力エネルギー一番上のエネルギーは、まあ、75改善してますが、まあ、売り上げ的にはいかないんですが、まあ、原子力をはじめとしたですね、案件の収益性が、まあ、期初を見ていたよりもですね、改善していくのかなというふうに見てます。まあ、ちょっとこう全般的にこの上期はですね、まあ、東芝自身が15年度ああいう状況であったということでですね、かなりまだ少しロスコンが出てきちゃったりするのかなということで保守的に見てた面もあるんですけれども、どうもそういうことは今のところ起こらないようだということで、まあ、減収ですけれども、まあ、増益を見込めるというふうなことになってます。それからインフラシステムソリューションも、まあ、同じような内容で、まあ、上振れてくるというふうにご理解ください。それから 半導体 SDS、ストレージ&デバイスソリューション社はですね、すみません、285億の改善になりますが、マクロ的に言うと、100億為替で悪化をして、対気象見通しからですけれどもね、100億悪化して、約まあ400億ぐらい、実質改善するということです。で、まあ、この中の改善の主なところは、まあ、当然、NAND フラッシュメモリーが、そうですね、約270億とか、まあ、そういうレベルで改善をして、まあ、これは売価が思ったよりも下がらなかったっていうところです。それからあとはハードディスク、これが、80億強というか90億弱というか、まあ、そういうところを改善するのかなということです。それと、そういうところだと思いますが、はい。
あと、すいません、消去のところは
消去のところ
何かございますでしょうか。
消去のところはですね、200億はですね、ファーストクォーターにですね、なんていうんですかね、ここにリスクバッファーを入れてたんですけれども、それが使用しなくてよくなったということがですね、159億の改善ですよね。ここのところはファーストクォーターのリスクバッファーを使わなかったということでですね、ここで改善をしているというふうにご理解いただければいいと思います。もうご覧になって分かると思うんですけど、この消去全社のところの営業利益って、そういった類のことしかなくってセカンドクォーター92億のマイナスとかありますけど、ここの部分も全社的な今リスクバッファーを取らせていただいているというふうなイメージです。それで、12日の時にも申し上げたんですけれども、これを含めてですね、この3ヶ月間終わった以降の7月から来年の3月までリスクバッファー、期初で600億営業利益で持ってるって申し上げましたけど、3ヶ月終わった時点でもこの600億がそのまま持ちっぱなしになってます。そういうベースで上期の見通しもできてますし、下期の今、変えずと数字を変えずという中にも含まれているということです。
ありがとうございます。最後3点目なんですけれども、通期の見方を今回変更しないという背景に、上期は上振れたんだけれども、下期円高と景気不透明感があるというお話だったんですが、これは何かこう明確に見えているものがあって数字を変えなかったのか、それともアップデートしてないだけなのか、その先ほどのこう上期の慎重に見てた上振れ分が終わった段階での、その下期の見え方っていうのが何か変化がございましたら教えていただけませんでしょうか。
はい、結論から言うとですね、正確にはアップデートしてないっていうのがお答えになります。それで、上期500億上振れたら年間も500億上振れますよねっていうのが多分普通の感覚だと思うんですけれども、その分年間変えてないっていうことなんで、下期は500億、当初計画から悪化するというふうになってますけれども、先ほどちょっと触れたかもしれないですけれども、ドルとユーロの想定レートが補足資料というのがついてると思うんですけど、その一番後ろの方に8ページですかね、補足資料 の8月以降の為替レートドルで100円、ユーロで110円ということで、当初見通しから円高方向に直しているということがあって、その下に為替の1円あたりの観音度も書いてあるんですけど、こういったことを全部押し並べると、多分この想定レートだと、当初見通しよりも300億円ぐらいは下振れるのかなと、下期はですね。で、残り200億円が何かと言われると、ちょっと不透明な要因があるかもしれないということで取ってます。
ありがとうございます。
はい、
他に質問ございますでしょうか。では、最前列の方。
日興証券の島田と申します。12日という時にお尋ねして、まだ答えが言っていただけなかったビットのですね、Q on Q のイメージ ASP とですね、まずそれを最初に 確認させてください。
物量の伸びっていうことで、
そうですね、前確か横ばいくらいっておっしゃってたと思うんですね、46。
横ばいっていうのは、前
年13と比べて46が横ばいぐらいで、っていうそういうようなイメージでお話をされてたかと思うんですけども、
はい、あそこから先今度2級をどう見てるか
て、まず1級はどうであったかっていうのと、1級、ね、2級がそれに対してどうですかという、そういう
15年の4級、ちょっとですね、ちょっとやってる最中に、はい、入ってくるかもしれない
ので、はい、了解しました、はい、で2つ目がですね、先ほどの債券流動化をやめましたという話で、はい、トータルで1000億円くらい、キャッシュフローが悪化してますということですけども、
流動化と税金と、はいはい、
コネと、はい、で債券流動化だけ切り出すとですね、2、300ぐらいの悪化ということでいいのか、
あ、そうですね、300ぐらいだと思っていただいていいと思います。
でこれは先ほどおっしゃってましたけども、はい、もうだいたい一巡したので、2級以降はこの分の悪化っていうのはもう、
そうですね、流動化を やめるっていうこと自体がもうほとんど流動化をやめることが終わってるという、はい、我々ちょっと認識なんで、まだ一部ちょっとあるかもしれないですけど、もう北米とアジアをほとんどやめたんで、2級以降はそういうことでの一時的な悪化出ないと思います。
はい、分かりました。で3点目がですね、この補足資料のところでちょっと細かい話で恐縮なんですけれども、はいはい、フリーキャッシュフローのところ、これ補足資料の3ページ目ですかね、
はい、
全道でインフラシステムソリューションが、1600悪くなるのは分かるんですけども、ここだけ絶対額もですね、このセグメントだけ、180のマイナスになってまして、このところについて少しご解説いただけませんでしょうか。
はいはい、
逆にエネルギーの方は逆に300ということでかなり大きいフリーキャッシュフローを稼ぐ形になってますので、このあたりについて少しご説明いただけませんでしょうか。
ですね、内容的には、やはりですね、この税の支払いがですね、
そっか、はいはい、
あるというのがですね、年間を通して、ファーストクォーターは前のフォースクォーターで売上の回収があったんで、その分飲み込んでもプラスだったんですけど、ちょっと後半はその分支払い等々いろいろ出てくるんで若干悪化するのかなというふうに。
このコネの分の支払い分が300ぐらいあったとして、
そうですね、
なかりせばやはりここも100以上の、
それはプラスになると思います。
いうこと、ね、
普通やってるとインフラシステムソリューションはこれもそんなに莫大なキャッシュは稼がないんですけど、安定的にプラスのキャッシュフローを稼いでくる事業なんで。
でエネルギーソリューションの方は結構なプラスなんですが、こちらの方は何か少しご解説ございますか。
ここはそういう意味では、営業利益もそこそこ出す予定でいますんで、そういったところと減価償却費でここも通常レベルでプラスになるというふうには思ってますが、
一方この悪化、前年の比での悪化というところだとこの辺はどういうふうに考える
で
しょうか。
ですね、前年はですね15年度693億っていうのがですね、かなりいい数字なんですよ。フォースクォーターにお客様にちょっとご相談をして回収取り込んだっていうのが、
それがここに入ってるん
ですか。そうですね、15年度の方に入っていて。
分かりました、
はい、
以上です。もしさっきの宿題が分かったら教えてください。
ですね、宿題は4級と1級はですね、はい、イコールです。
横
ばいです
と、もっぱら今回の改善っていうのはさっき CFO がおっしゃった価格が思ったより良かったと、
思ったほど下がんなかったということです。若干フォースクォーターに対してファーストクォーター若干ですが上がってるような感じで、
円ベースですね、ドルベース、
どっちだっけな、ちょっと待ってください。どっちもだったような気がする。両方だよね。
結構円高が進んだと思うんですけども、
そうですね、太陽さん両方上がってますね。ドルベースも円ベースも
ドルだと
ほとんど為替が想定と変わらなかったんで、110円だったやつが今111円で実績できてますので、
いうことですね、
ええ、
じゃあ分かりました。でそれに対して2級の今イメージっていうのは Q4Q で物量と ASP のイメージでございますでしょうか。
前年同期比較じゃなくてっていうことですね、
はい、1級に対して2級がどういう動きになるかという。
あ、ちょっと2級は勘弁してほしいということ
が分かりました
指示が出てますね、
はい、じゃあ勘弁します。ありがとうございました、
はい、すいません、はい、どうも、
はい、ありがとうございました。他に、ご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではお時間となりましたので、これにて決算説明会を終了させていただきます。ありがとうございました。